はい。それでは担当思考プロセス講座の初歩の知識編。今回から会社法の分野に入っていこうと思います。で、会社法の分野については、まあ、やはりね、皆さんご存知の通り、ちょっと細かすぎるというか、条文の中ではかなり細かいようなところとか、まあ、制度上でかなり細かいようなところを聞かれることも、まあまあまああるということを踏まえていくと、まあ、全部の会社法の分野、すべての分野において、同じような重きの置き方で勉強するよりかは、取りやすい分野に注力しながら対策をして、その分野からの出題があった場合に関しては、なるべくできるだけ取っていく、得点を取っていくと。で、商法分野や小切手分野でもね、お話しさせていただいておりますけれども、商法分野、小切手分野、手形小切手分野、これを基本的な得点源としつつ、会社法分野に関しては、約5割から6割程度取っていければ、商法分野、手形小切手分野、満点取ることを前提にすれば、だいたい20点を切ることはないのかなというふうに思います。ですので、会社法分野に関しては、少しメリハリをつけた形で、知識編もやっていこうかなというふうに思っております。で、今回、まず冒頭から入っていきます。まずは設立の分野ですね。設立の分野に関しては、出題されるとしても、まあおそらく1問。まあ要するに2点分かなというふうに思いますけれども、比較的会社法分野の中では取りやすい出題が多いですから、ここは結構しっかり対策して取っていこうかなというふうに思っております。で、しかも設立の分野に関しての特徴の一つというとですね、条文の作りが比較的わかりやすいです。比較的わかりやすくなっている。すごく複雑な条文とかが絡み合ってるような分野、条文も特にないですし、まあ、設立の分野の特徴の一つとして、条文条例の対策がしやすいと。まあ、条文付属等もね、入れることが、まあ、できるのかなと。てか、まあ、入れやすいのかなというふうに思いますので、まずは設立の分野、しっかり出題された場合に関しては、2点とはいえどですね、やはり担当というのはね、1、2点がね、合否を分けることっていうのは非常に多いですから、2点とはいえど馬鹿にせず、気を抜かずやっていきたいかなというふうに思います。では、レジュメ早速入っていきましょう。第1の設立からですね。まず、設立というのは、ここにある通り、大きく2つの流れがありますと。で、設立っていうのは何かというと、まあ、会社を作ることですね。で、設立には、ここにある通り、発起設立というものと募集設立の、まあ、2つの流れがあると。で、この流れの詳細自体は、実際の担当の試験で流れをね、問われることはあまりないと思うんですけれども、まあ、各々の知識を入れておく際に、ある程度、縦軸の中でどこの話をしているのかという方が、まあ、頭にあった方が、覚えやすいことは覚えやすいと思います。ただ、まあ、例えば、係争の後半前整理手続きのように、この流れというのが、なんか次に何が来て、次に何が来てっていうのを、そのまま流れとして通ってくる問題というのは、基本は出題されないと思いますので、暗記をしてほしいというよりかは、まあ、各条文との関係で、縦軸でどこに位置づけられるのかというのを、イメージできるように、まあ、ある程度知っておきましょうと。まあ、そのレベルに留まるようなイメージですね。ちょっと概観していきましょうか。まず、会社法分野に特徴として一個挙げられるのは、その担当の試験で足でね、足に記載されている用語とか、まあ、制度とか、まあ、用語の意味ですね。っていうのが分かってないと、そもそもどういう場面の設定をされていて何を問われているのかよく分からないっていうのが多発すると思いますので、用語には慣れておきたいなと。そういう趣旨で、今後も用語の説明とかはしていきたいと思いますけれども、まず発起設立と募集設立というものがありますと。発起設立というのは何かっていうと、設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて株式会社を設立する方法。で、募集設立が、発起人が設立時に発行される株式の一部を引き受け、残りは他から株主を募集して設立する方法を募集設立と呼んでいます。要するに、会社っていうのは、設立する際に株式を発行するわけですね。で、その設立時に発行する株式をそのまま設立時発行株式と呼ぶわけですけど、この設立時発行株式の引き受け人が全て発起人である場合か、それとも一部を外部とか、 発起人以外の他社から募る場合というので、発起設立と募集設立に違いがありますよと。まあ、その程度の理解で問題ございません。で、流れとしてはどうなるのかというと、発起設立から見ていきましょう。まずは定款の作成をします。で、認証を受けますと。その後、設立時発行株式に関する事項を決定して、発起人による設立時発行株式の引き受けがあります。で、その後、必要に応じて変態設立事項についての検査役の調査というのが挟まります。で、この変態設立事項って何だとか、まあ、検査役の調査って何とか、まあそういうのは後ほど細かくやっていきますので、ご安心ください。その後、発起人による出資の履行がされて、設立時役員等の選任が入ります。で、必要に応じて設立時代表取締役等の選定が入って、設立時取締役による設立に関する事項の調査。で、最後、設立登記と。で、株式会社は設立のこの登記によって成立したというふうにみなされます。うん。で、続いて募集設立の流れは、序盤は一緒ですね。序盤は一緒で、どこまで一緒かというと、発起人による出資の履行まで一緒かな。その後、発起人による設立時募集株式に関する事項の決定。募集設立では、一株以上は外部から、株主を募集しますので、設立時募集株式に関する事項の決定は必要だよと。で、その後、申し込みをしようとする者への通知、引き受けの申し込み、株式の割り当て、引き受け人の確定、引き受け人による払い込み、で、外部の株主がいるので、創立総会というものが開かれますと。うん。で、必要に応じて設立時代表取締役等の選定が入って、設立時取締役等による設立に関する事項の調査が入って、外部への株主がいるので、外部の株主への報告を兼ねて創立総会での報告をして、で、最後設立登記して完成っていう流れですね。この流れは何度もお伝えしてます通り、暗記してほしいというわけではないので、参考程度に、頭の整理の参考程度に置いておいてください。はい。で、まあ、このページ内で、レジュメのね、1ページ、2ページあたりで、一番、まあ、押さえてほしい知識というと、まあ、実は注釈の一番のところで、まあ、募集設立、発起設立の定義見てもね、鋭い方はわかると思うんですけれども、いずれにしても、発起設立にしても、募集設立にしても、いずれにしても、各発起人というのは、必ず一株以上の設立時発行株式を引き受けなければいけません。25条の2項ですね。25条の2項、条文読むと、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならないと。これ、各発起人とあるので、一人でも、設立時株式を引き受けない発起人がいたらダメなんですね。全員が、発起人の全員が一株以上設立時発行株式を引き受けなければいけない。つまり株主にならなきゃいけないよということになるわけです。はい。ここまで頭に入れた上で設立に関しての各種細かい知識を見ていきましょう。かなり、条文も一緒に見ることになると思いますので、まあ、移動中とかじゃなくてね、机に向かって勉強されている方は、適宜止めて、条文の記載とか内容っていうのをご自身でご覧になるようにした方がいいと思います。まあ、一方で、移動中の方とかね、勉強、何かの片手間で音声で聞いてるよという方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方のために、ある程度条文読み上げていこうかなとは思っておりますけれども、条文、自分でね、弾ける状態にある方は、ぜひ、音声止めながらでもいいですから、条文一緒に弾くようにしてみましょう。はい。まずは、1-1、3ページ目からですね、定款についてとあります。で、やはり、序盤で確認した通り、先ほど確認した通り、会社の設立に際して一番最初にやることは何ですかっていうと、定款を作ることなんですね。26条。26条の1項を見ましょう。定款の作成。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名を印しなければならないとありますから、まずは、発起人が定款を作成することから、会社の設立っていうのはスタートするわけですね。で、ポイントになるのが、よく出るポイントになるのが、レジュメにもありますけれども、発起人全員の署名、または記名を印。これ全員のってのがポイントですね。 かなり設立に関しては、発起人全員の同意が要求されることとかが手続き上多いですから、これは覚えておきましょう。発起人全員の署名または記名押印が定款にはいるよと。はい。で、その効力っていうのは、交渉人の認証を受けなければ効力を生じないわけですね。これが30条1項。30条1項見ると、第26条1項の定款は、交渉人の認証を受けなければその効力を生じないと。うん。あるわけですから、交渉人の認証を受けなければ効力生じないんだなっていうのも知識として持っておきましょう。はい。で、ここと絡めて、認証を受けた後、交渉人による定款の認証を受けた後は、まあ、一定の例外の場合を除いて、原則的には定款の内容を変更することができません。30条2項ですね。この例外的な場合って何なのというと、条文にもありますけれども、注釈の3番です。例外的に認証後であっても変更ができるのは、変態設立事項が不当な場合の変更。変態設立事項をやったらちょっと戻っていきましょうか。その変更と、発行可能株式総数の定め、定款の変更の場合ですね。発行可能株式総数の定め、変更の場合と。うん。で、この発行可能株式総数の定めや変更についても、発起人全員の同意が必要になります。発行可能株式総数の定めというものは、定款の認証を経た後でも定めたり変更したりすることができますよと。これは例外的な場合ですね。なので、まず必ずこういう時は原則から押さえます。ちゃんと知識では、例外から押さえに行っちゃうと、ちょっと角度を変えて聞かれた時に、丸か×かわからなくなってしまう。よくある、ちょっと知識が入った分、今まで悩まなかった足で悩むようになっちゃうっていうのはあるあるですから、まずはしっかり原則から入れます。原則としては、定款については交渉人の認証を受けた後は内容変更することができないんだ。まずこれを必ず押さえてください。で、適宜問題解きながらとか、例外を押さえとけば OK と。で、注釈の3番が今回例外の記載になってますよというところですね。はい。で、レジュメ本文戻って、もっともっと、会社の成立後は交渉人の認証を得ずに定款の変更ができますね。定款変更の規定というのが466条に規定されていますから、成立後、会社の成立後、株式会社というのは、その成立後、株主総会の決議によって定款を変更することができると。株主総会の決議によって定款を変更することができるということですね。それでは、その定款に何書くのというところから見ていきましょうか。縦に定款の記載事項というところですね。まずは括弧1。定款の絶対的記載事項というものを確認します。はい、27条ですね。27条を見ていくと、はい、株式会社の定款には次に掲げる事項を記載し、または記録しなければならないと。で、1号目的、2号称号、3号が本店の所在地、4号が設立に際して出資される財産の価格、またはその最低額。で、あとは、発起人の氏名、または名称及び住所とあって、この類の問題、絡めてね、担当で出てくるときは、まあ、大概、なんとかという事項は、定款に記載しなければ効力を生じない、みたいな形で、まあ、定款の絶対的記載事項であるかどうかという知識を、聞いてくるわけですね。で、その辺の問題についての対応の仕方なんですけれども、やっぱり、基本は絶対的記載事項というものを頭に入れといて、で、そこに当てはめるかどうかという回答になるわけですね。で、思考フローとして、その絶対的記載事項ではない事項について、〇〇ということについては定款に記載しておかなければ効力を生じないということで、まあ、これが仮に絶対的記載事項ではなければ、基本は設立に関しての足の中では×になるわけですよね。で、これを、なんとかっていうのは、定款に記載しなくてもいいんだっていうふうに覚えていくのは完全に悪手ですよね。先に絶対的に記載しなきゃいけないことを覚えて、でそうじゃなければ当然罰を打つと。そう、絶対的記載事項なのであれば、今みたいな足については丸を打つという勉強が絶対いいと思うんですけれども、じゃあこの絶対的記載事項をどう覚えるのっていう話になってくると。まあ、もちろん、 苦じゃない方は丸暗記していいんですけど、まあ、なかなか丸暗記するのきついですよね。で、目的商号本店の所在地、設立に際して出資される財産の価格またはその最低額。まあこれをやっぱ丸暗記するのきついと。で、これどう覚えようかなという時に、まあ私の覚え方だったんですけれども、定款というのは、まあ言ってしまったらこの初期の定款なんて会社の自己紹介なわけですよ。だからこれ自己紹介の内容だと思ってください。まず目的。これお仕事何されてるんですかってやつですね。で次、商号。これお名前はって話です。で、本店の所在地。どこ住んでるんですか？設立に際して出資される財産の価格、またはその最低額。ちょっとこれ、いやらしいですが、貯金額はくらいの感覚ですね。お給料は貯金額はくらいの感覚ですね。で、発起人の氏名、または名称及び住所。まあ、これは書けや、というふうな感じで覚えちゃいましょう。はい。目的は、お仕事何されてるんですかと。何してるんですかと。称号、お名前教えてください。と。本店の所在地、どちらに住まわれてるんですか？設立に際して出資される財産の価格、またはその最低額、いくら入ってくる予定なんですか？まあ、貯金は？くらいの感覚ですね。で、発起人の氏名、または名称及び住所。まあ、これは書きましょう、というような感じで覚えちゃいましょうか。あと、27条には規定されていない絶対的記載事項の内容としては、発行可能株式総数。これは書かなきゃいけないことになってます。ただ、注釈の4番や、条文で言うと37条。1個、または98条。37条1項が、発起設立の場合の規定。で、98条が募集設立の場合の規定ですが、ほぼ同じことを言っています。37条1項見ましょうか。37条1項見ると、発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数。発行可能株式総数ですね。これを、定款で定めていない場合には、株式会社の設立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して、発行可能株式の総数の定めを設けなければならないと。ということなので、時系列で言うと、その交渉人による定款の認証を受けるまでに規定はしていなくてもいいんだけど、もちろん規定していてもいいわけですけどね。規定していてもいいわけですけれども、その認証を受けるまでに発行可能株式総数、これを定款に記載、していなくてもいいんだけど、会社の設立時までには絶対記載してねと。会社の設立の時までには絶対記載してねと。その際は、まあ、定款のね、作成というのが全員の同意、全員の署名、または記名押印が必要になることとパラレルに考えて、発行可能株式総数の記載というのも全員の同意が必要になるよということになるわけですね。はい。では続いて、28条、変態設立事項というところに行きましょう。この変態設立事項というのは何かというと、28条。株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、26条1項の定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じないと。つまり、書く必要はないと。書かなくても、定款として、これ規定満たしてませんよっていう、そういう定款にはならない。違法無効な定款にはならないんだけれども、もし28条各号に規定することをやるのであれば、定款に書いておかないとダメだよというものですね。絶対的な記載事項ではないんだけれども、28条各号に記載のあることをするのであれば、定款に書いておかないと効力は生じないよということになるわけです。そういった変態設立事項たる28条の各号を、簡潔にまとめるとレジュメ記載のようになります。1号は、金銭以外の財産というものを株式の引き受けに際して出資しようとする場合についての規定。2号が、株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産についての事項。3号が、株式会社の成立により発起人が受ける報酬、その他の特別の利益、およびその発起人の氏名または名称。で次のページちょっとまたいじゃってますが、4号が、株式会社の負担する成立に関する費用ってものは書いておいてくださいねということになります。でこれ、一見すると何の共通項もないわけなのでちょっと覚えづらいんですけれども、レジュメのその変態設立事項のところの下線部が引いてあるところ、この規定はすべてですね、会社財産が脅かされる可能性がある場合を規定してます。 会社財産が脅かされる可能性がある場合のことを規定しています。つまり会社財産が流出してしまうとか、あと会社財産が不当に減っちゃうとか、そういう恐れがある事項に関しては、まあ、会社債権者だったり、募集設立の場合には、実際にね、出資をしようと決める株主だったりとか、まあ、そういった利害関係人が非常に多いので、あらかじめこういう事項がありえますよっていうのを定款に書いてくださいねという、そういう趣旨になるわけですね。で、どういう意味で会社財産が脅かされる可能性があるのかっていうのをそれぞれ把握しておければそんなに難しいことは言っていないと思うんですけれども、まず1号、株式の引き受けに際して金銭以外の出資を許す、これできるわけですけれども、この場合の弊害としては金銭以外の財産を出資した場合にその評価額というものを大きく誤っていたら、だからね、いろんな規定によってそういうことはないように防止をね、するように試みられているわけですけれども、極論、なんか、金銭以外の、なんか100万の価値があるんですよ、この金には、みたいなやつで、こう、100万分の出資を認めて、株式を発行しましたと。で、蓋開けてみたら、その金がなんかただの石ころで、10円の価値もありませんでしたとなったら、まあ、実質会社で100万円分損してるわけですよね。だこういったことを防止するために、金銭以外の出資に関する事項を認める場合に関しては、1号で規定してくださいと。はい。2号も同趣旨ですね。株式会社の成立後に譲り受けることを訳した財産の価格とか、譲渡人の氏名または名称というのも、その成立後に譲り受けることを訳した財産の評価額を過大評価してしまっていた場合、これも会社に損害が加わってしまうわけですね。したがって、いわゆるこの財産引き受けというものに関しては、変態設立事項として定款に記載をしなければ効力を生じないということになります。で、これ論文知識でもあるとは思うんですが、その矢印の部分ですね、レジュメの矢印の部分。これよく出ますが、定款に記載のない財産引き受けというのは、会社成立後に会社の追認があっても無効です。定款に記載のない財産引き受けというのは、会社設立後に会社の追認があっても無効です。これなんでかっていうと、まあ、つまり、その財産引き受けっていうのは、会社の利害関係人に与える影響も大きいから、あえて定款に記載してねという規定になってるわけですよね。まあ、つまり、会社がいいよって言っても、会社外の人間が嫌だっていうことは全然想定されうるんですよね。会社の財産が減ることによって損をしてしまう。まあ、主に会社債権者や、まあ、株主だと思いますけれども、会社外の人間たちが財産引き受けの追認をしてほしくないという場合もありますと。結局、出資をするかどうか、その債権者になるかどうかっていうのを含めて、定款を見てるんだから、外の人は。定款に書いていなかったじゃないかって言いたくなりますよね、後に追認されたら。そんな財産引き受けあるってしてたら、別に出資なんかしてないと。いうふうに言いたくなりますよね。会社設立後に会社が追認されちゃうと。なので、そういった会社財産の保護、会社債権者の保護、または株主の保護というそういった趣旨からすれば、会社設立後に会社の追認があったとしても無効になりますよということになります。3号も同趣旨ですね。株式会社の成立により、発起人が受ける報酬、その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称。これも株式会社成立したら、なんか発起人にバカみたいに高額な報酬がいくと。そしたら、その出資者とか債権者からすれば、ちょっと待ってくれと。そんなに会社財産が消えるんだったら、そんな債権者なんかなってないよって話になるということですから、そこも記載しましょうと。で、4号。株式会社の負担する成立に関する費用。はい。で、これ、ポイントはですね、まず趣旨は一緒ですと。株式会社が負担する設立に関する費用。これが膨大なんだとあれば、ちょっと待ってくれって話になるので、これも趣旨は一緒。で、気をつけたいのが、ちょっと細かいんですが、28条4号の過去書き。または、レジュメご覧になっている方は、レジュメの注釈の6番なんですけれども、定款の認証の手数料、その他、株式会社に損害を与える恐れがないものとして、法務省令で定めるものを除くと。はい。で、まあ、法務省令で定めるもの、ここを追いに行く必要はないと思うんですけれども、確か過去に出題があったのが、この定款の認証の手数料については、定款に記載していなくても、 効力を生じるよと。で、なんでかっていうと、これ趣旨が妥当しないからですね。定款の認証の手数料って、そんな高くないことが目に見えてるわけですよね。法外の値段請求されることはないの分かってますから、定款の認証の手数料については、変態設立事項にはならないよって話になるわけです。なので、すべて1号から4号まで、会社財産が脅かされる可能性があるかどうかといった趣旨からすべて解決できますから、それをもとに頭に入れましょう。一応もう一度確認しておくと、1号が現物出資、金銭以外の出資に関する事項。2号が財産引き受け、財産引き受けに関する事項。3号が株式会社の成立により発起人が受ける報酬、その他特別の利益に関する事項。4号が株式会社の負担する成立に関する費用ですが、定款の認証の手数料に代表される、対して費用かからなそうだよねっていうものに関しては、成立に関する費用であっても、定款に記載する必要はないですよと。そういうことになるわけですね。はい。で、カコさん。定款の備え置き及び閲覧。これに関してはまあ、プロパー知識というか単発知識です。31条。1項を見ましょうか、1項。発起人は定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならないと。まあ、置いといてね、と。あとは、閲覧の権利というものが2項で規定されています。代表的なのは、各発起人は、発起人が定めた時間内はいつでも、定款の閲覧、等報請求などが可能になっております。まあ、おそらくそこまで細かく追う条文ではないと思いますね、31条2項は。うん。そこまで細かく追う条文ではないと思います。で、続いて。続いて、レジュメ帳では設立時発行株式に関する事項の決定となっておりますが、説明の便宜上、それちょっと飛ばして、次の括弧5の変態設立事項に関する検査役の選任、これを見ましょうか。まずは33条。33条は、かなり、出題可能性が高い条文が並んでますので、33条は、一通り目を通していただきたいです。まずはポイントから見ていきましょう。33条1項から見ます。発起人は、定款に、第28条各号、先ほど見た変態設立事項ですね、に掲げる事項についての記載または記録があるときは、30条1項の交渉人の認証の後、遅滞なく当該事項を調査するため、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てをしなければならないと。はい。変態設立事項というのは、先ほど見た通り、会社財産を脅かす可能性が高いものとして記載がありますので、この場合に関しては、もろもろの調査というのをさせるために、検査役の選任というものを申し立てしなければならないんですね。義務です、義務。変態設立事項がある場合に関しては、発起人は裁判所に対して、検査役の選任の申し立てをしなければならない。で、裁判所は当然、この申し立てというのを不適法却下する場合を除いて、検査役の選任をしなければならないというのが2項の規定です。で、念のため確認しておきますが、狙われないと思いますけれども、33条1項に基づく検査役選任の申し立ての、時系列、いつかというと、定款の認証、交渉人による定款の認証の後、遅滞なくというのが条文の記載ですね。もし狙われるとすればですけど、認証前、定款の認証前に、検査役の選任をしなければいけないとなったら、これ罰ですね。あくまで認証をもらった後でいいわけですね。認証をもらった後で OK。もしかすると狙われるかもくらいの位置づけですね。はい。で、33条はね、先ほどお伝えしたみたいに、もう基本全部見ていきたいんですけれども、一応レジュメで内容だけ確認します。この際、裁判所は、検査役の報酬を定めることができます。これマストなわけじゃないですね。マストなわけではない。定めることができると。検査役はというのは実際に選任された後は検査して、検査の結果を裁判所に提出して報告をしなければいけません。で、この報告を受けた裁判所というのは、変態設立事項に関するものを、内容を不当と認めた場合には、これを変更する決定をしなければいけません。7項ですね。これ義務ですね。義務。で、発起人はと、かかる変更の決定後、1週間以内であれば、その設立時発行株式に関する引き受けにかかる意思表示を取り消すことができます。これが発行。 またと、変更決定の確定後1週間以内であれば、発起人全員の同意によって変更された事項の定めを廃止する定款変更が可能です。これは出うるでしょうね。9項の話。やはり定款周り、作成とかだったり、変更については発起人全員が必要なんだよっていうのを覚えておきましょう。で、あと10項も出ますね。10項も出る。今までの規定、この検査役変態設立事項に関しての検査役の選任とかの規定に関しては、例外的に調査が不要になる場合があると。それが10項に規定されているわけですけれども、これ非常にわかりやすいです。28条の1号とか2号、現物出資の場合とか、財産引き受けに関するものについては、現物出資財産等と、規定されてますが、この現物出資財産等が、500万円を超えない場合、その記録された価格の総額が500万円を超えない場合、または、その現物出資財産等のうち、信頼できる市場価格のある有価証券について記載されている場合、3号が、現物出資財産等について、弁護士等の証明、不動産の場合に関しては、不動産鑑定士の鑑定評価。これを受けている場合に関しては、検査役の選任、調査等は不要ですよと。まあ、これ、わかると思いますが、10項のこの例外的な場合、現物出資財産等の記載された価格が500万円を超えない場合とか、現物出資財産等について市場価格のある有価証券に基づいた記録とか記載とか、あとは現物出資財産等について弁護士等の価格の証明。弁護士等と書いてるのは、ここに規定されてるのは、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人。これを覚える必要はないと思いますね。はい。これを覚える必要はないでしょう。弁護士等の証明。不動産の場合に関しては、不動産鑑定士の鑑定評価。これがあれば、つまりこの3つって、会社に、損害をそんなに加えないよねっていう場合なわけですよね。結局、変態設立事項の、その現物出資財産、1号とか2号に関する記載を求めているのは、そういった、会社に入ってくる物や、まあ、不動産、とかを過大評価していた場合が一番怖いわけですよね。1億円だと思って買ったら、なんか極論100万しか、価値がなかったとか。これが一番怖いわけですけど、そもそも定款に500万円以下の記載があったら、過大評価したところで、マックス500万なんですよね、損は。500万円っていう記録があったら500万円だなぁと思って買って、最悪0円になってても、まあ、損害加わる範囲、マックス500万なんで、まあ、そこまでは記載、許容してるってことになるんでしょうね、法律が。っていうのが1号。で、2号、3号に関しては、まあ、2号は客観的に価値分かってんだから良くないっていうので、まあ、3号に関しては、まあ、信頼できる人が大丈夫って言ってんだから大丈夫じゃないっていうようなところですね。はい。なので、33条に関しては、比較的、出題可能性というのが高い、ような部分だと思いますから、押さえておきましょう。で、話が戻って、一個上に戻って、レジュメ上ね。32条。設立時発行株式に関してはね、何かいろいろ決めなきゃいけないわけですよね。価格とか、数とか。そのあたりを決めなきゃいけないわけですけど、それどう決めんのっていうと、結局ここも、発起人全員の同意が必要になるわけですね。32条1項。で、決めなきゃいけない事項というのは、この各号の部分ですね。32条の1項の各号と。一応見ておくと、1号が設立時発行株式の数。発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数と。2号が設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額と。3号が設立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項と。というものを定めなければいけませんというふうになっておりますので、これも確認しておくようにしてください。ポイントは、発起人の全員の同意が必要っていうところですね。はい。それでは、会社法分野の第1回目としては、これで終わりにしたいと思います。次回、設立に関しての、他の規定の部分についてを、もうちょっと詳しく見ていくことにしましょう。お疲れ様でした。